本当に森より姉妹、またその技術スタッフである岡慶次郎兄弟をお招きして、まあ、コンサートを迎えようとしていて、またこのように共に礼拝、主を崇めることができることを本当に心から感謝をしています。そしてコンサートの日の礼拝ということで、まあ、そのコンサートの前に礼拝に来られる、そういう方もあるだろう、まあ、そういう方をこれからまた導こうとしている信徒の方もあるだろう。ならばぜひクリスマスにまつわる有名な話をどこかさせていただこう、そう思って森織さんが来られるっていうので、やっぱり乙女マリアかなと勝手に関連づけまして、でマリアという存在、私もクリスチャンになったからいろいろ言われるんですね。乙女が身ごもって子供を産むと、しかもそれがキリストだ、それを信じられないという人が本当多いんですね。で、まあ、それは作り話ではないかと。なのでいや、これが本当に事実でなければ、まあ、それは本当私たち自身こそ知らなければならないと思うんです。このことこそここからクリスマスが始まったのだ。このメッセージがなかったら、クリスマスはクリスマスでないと言い切ってしまってもいいんではないというお話で、決して作り話ではない。でまた今週の土曜日、子供のための小学生のためのクリスマス会を持つんですが、子供に一生懸命教会でクリスマスするよ、教会でもクリスマスするんだって言われるんですよ。教会こそするんですけどと思うんですけど、子供たちイエス・キリストの誕生日だではないんですね。プレゼントもらってケーキ食べる日、毎年言うんですよ。そのケーキはイエス様の誕生日ケーキなんですよって、まあ、そういう中にいるので、私たちはまず原点に帰ってイエス様がお生まれくださるこのマリアの物語、そこに込められたどうしてこの方がお生まれくださったのかということをぜひ共に教えていただきたいと願っています。でそのマリアなんですが、ナザレというガリラヤの町の一処女であると。そこに、そしてヨセフという人の許嫁になっていたとあるんです。ユダヤの人たちは12歳で成人を迎えます。早いんですね。まあね、大体2000年前の話です。女性っていうのはまあ社会的地位っていうのは本当に低いもので、まあ、ちょっと言い方は悪いんですが、まあ、結婚して子供でなんぼみたいなところが、まあ、今でもなんかそんなこと言われることが時々ある。2000年前ですから。でしかもガリラヤっていうのは、まあ、結構田舎の方です。日本で言ったら、まあ、失礼ですが、まあ、東北ぐらいかなっていうような北の端っこの、余計に、まあ、本当に結婚してなんぼみたいな。で12歳で成人して、だから結婚してなんぼっていうことはもう成人したらすぐ結婚相手が決められてということは、この当時のマリアは、まあ、少なくともティーンエイジャーで、いい名付けっていうことは結婚してないので、本当に社会的にもまた人間的にも認められていない、そういうような存在のマリアに御使いが訪れて言葉をかけたんです。それが聖書の28節。御使いがマリアのところに来て言った。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。マリアはこの言葉を聞いてひどく胸騒ぎをして、これは何のことだと思い巡らしたというんですよ。皆さん、恵まれた人、おめでとう、どんなことを想像されるでしょう。一般的に恵まれてるって言えば、まあ、体格が恵まれてる、環境が恵まれてる、才能に恵まれてる、もしかしたら何人かの方は、いや森内さんこそ恵まれた方だ、おめでとうって、この方は本当に歌もすごいし、あんな素晴らしいお話もできる人か思われてるかもしれません。 だからマリアは本当そんな恵まれてるところがあったのか。マリア自身胸騒ぎして、何の恵まれたところがあるの、私まだ結婚してないし。マリア言います、どうしてそんなことがありえましょうか、私にはまだ夫がありませんのに。まあ、マリアは本当に謙遜なのでそれしか言いません。夫がありませんのに、こんな偏境な田舎育ちですし、また自分はまだティーンエイジャー、まあ、当時ティーンエイジャーということはないでしょうけど、でもまだ10代です。今だって高校生ぐらいの女の子で、恵まれた人です、おめでとうって言われて、なんで高校生の私にそんなこと言うんだよって。今でもそんなこと言うでしょう、2000年前の女性で恵まれた、何だ。でもまあマリアはどうしてっていうのは、そんなことありえませんよではなくて、どうしてそんなことがあるんですかと見つかりにまっすぐ向いて、どうしてと聞いたんですよ、教えてください。そこはちょっと違うんですね。そこに神様が働かれたんだなと思うんです。自分にそんなことありえない。皆さん本当に恵まれた、何が、私はあれがないです、これないです、こんなことできないです、先ほどのように声が出ないです、もうそれだけで何々ないですって言ったら、もう恵まれてない、あれができない、これができない、もう全部閉ざされた。そんな人が本当にいっぱいこの世の中に今いると思うんです。そんな時に、いやそれでも何かことが起こるんですか、どうしてなんですか、私にはこれができないのに、神様どうぞ教えてくださいなんて本当に来る人がいるか。でもそれでも、森売さんの歌で、いやあんたの滝って死ぬのやめた、人間には本当に神様が与えてくださった命があって、それでも光をつかみたいという崇高な思いが与えられてるんだな、このマリアのような、どうして教えてくださいという、そのような心がふっと現れる時がある。そこを神様が捉えてくださって、お答えくださるんです。37節、神には何でもできないことはありません。その前には、あなたの親族エリサベスも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに早6ヶ月になっています。子供生まれないで不妊の女と言われていた、もう本当にないない族人です。しかも老年になってしまった、年も取った、もう何の力もなくなった、いや何にもできない、それなのに、いや神様にはできないことはないんだよ、ないないない、なのにどうして、いや私はできないことはない。どうして本当に何もないっていう時に何が起こるんだ。いや本当恵まれた人っていうのは、ちょっとこっそり用意したんですが、こんな風船のように、あの元々の大きさ、検査はちょっと見えないんで申し訳ないんですけども、もともとの大きさはこうなんです、これなんですよ、これ、ね、こんな神様できないことはない、私を満たしてくださる、こんな 4倍以上に膨れてます。これが神様ができないことはなくて満たしてくださった姿じゃないか、私こうなりたいです思う方いっぱいあるでしょう。でも実際の私は、まあこんな何もないとは言わないにしても、ちょっと膨らんでるかもしれないけど、全然大きさ違いますよね。で多くの人は、まあこれぐらいなんかあると、でも足りない、あれがない、これがない、これじゃ、でこう比べて思わずこのない部分を隠して、小さいんですけど、まあなんとか満たされてやっていってますって自分をごまかして、そして何にも問題ないように見せて歩んでいるけど、いやー羨ましいな、足りないな、